仮面と玄武の踊る街角。作、足部拓。
これは、どうしたことだ。我が家の重宝たるアレキサンドライトをまんまと奪われたのみか。我が娘、玲子まで行方知れずになるとは。
ゴイドウ伯爵は、貴族院議員の威厳も打ち忘れて叫んだ。それをきっかけに、さしも華やかだった誕生祝いの仮面武道会も、水を打ったように静まり返ってしまった。丸々町の一角を占める和洋折衷の伯爵邸、人呼んで偉人屋敷の広間でのことであった。
これだけの人間がいながらやすやすと犯行を許したのは何たることか。誰もあれのことを見ていなかったのか。いや、そのことで最も責められるべきはわしだ。宝石ごときに気を取られ、マナ娘のことをなおざりにしたわしが悪かったのだ。
ゴイドウ伯爵は拳をふりふり続けた。哀れな父親のやりきれぬ悔恨は、嫌が上にも敵の勝利を際立たせずにはおかなかった。機械が鎮蔵する某国定室伝来の宝石を近日中に頂戴する。逆らえば人命にいかなる危害生じぬとも保証せず。不敵極まる脅迫状を偉人屋敷の主である伯爵に送りつけた謎の賊は、かくして予告をまんまと実現せしめた。しかも、ああ、問題のアレキサンドライトのみならず、伯爵の一人娘たる霊子城までを引っさらおうとは、なんたる大胆、なんたる凶悪。ゴイドウ伯爵はさらに豪追で。
しかし、わしの不徳と不覚はそれとして、蓮華王子君、君は何をしておったのだ。日頃の大言壮語、西洋仕込みの探偵術とやらは全てダブラだったのか。
悲憤の矛先が向けられたのは当然といえば当然。伯爵雇い入れの私立探偵、蓮華王子ゴンスケであった。
は、それがその、誠に申し訳ない次第でございまして。
蓮華王子探偵は派手な柄の背広の肩をすぼめ、大汗をかきかきしどろもどろに答えた。
我が輩、いや、私めはあくまでアレキサンドライトの護衛を命ぜられたもので、よもやお嬢様がこのようなことになろうとは予想もしませんかったのです。
何？
あまりに横着な弁明ぶりに伯爵が土器をはらんで声を荒らげた。途端に蓮華王子はと一層身を縮めたが、そこは百戦錬磨のしたたか者。ほどなく顔を上げると、まるで居直ったかのような公然たる口調で。
ですがご安心ください。この屋敷一帯は部下に見張らせてありますし、すぐにも警察に要請して非常線を張れば、いかに端っこい賊といえども決して逃れ出ることは。
胸を叩いて受け合おうとした。だがその言葉を中途で遮るようにして、
その必要はありませんよ。
凛として広間に鳴り響いた声、それに続く人々のどよめき。思わず伯爵と探偵は出入り口の方を振り返ったが、居並ぶ来会者たちに隠れて声の主の姿は見えなかった。だが背伸びしてみる必要はなかった。やがてモーゼの航海と生じさながら、大きく二つに分かれた人垣の向こうから一人の青年紳士が颯爽たる英姿を現したからだった。
ああ！
蓮華王子ゴンスケが声を上げ、ゴイドウ伯爵が
これは
とモノクルを落としかけた。慌てて紐を手繰り寄せたそれを眼下にはめ直すと、缶に耐えた様子で、
君はもしや 花形見伊調太郎君。
そうと聞くや、あちこちであっという叫びが打ち上げられと同時に、
いやまさか、だって彼は
と疑わしげなささやきがさざ波となって広がった。そんな中、青年紳士はつかつかと伯爵たちの間近まで進み出ると、
いや光栄です。閣下が私ごとき一民間探偵をご存知でらっしゃったとは。
漢字と笑みを浮かべ、うやうやしく一礼してみせた。
そのご好意にお応えして、この花形見丈太郎、及ばずながら本事件の秘密を解き明かし、くせ者の偽れる正体を、その仮面を引き剥がしてご覧に入れましょうとも。